レポート秋葉テクノクラブ産学連携レポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。この番組産学連携レポートは毎月お届けしている秋葉テクノクラブレポートとは一味違った産学連携によりフォーカスを当てた番組です。今回の番組内容は秋葉テクノクラブウェブサイトに掲載されている産学連携レポートでもご覧いただけます。ぜひ秋葉テクノクラブウェブサイトとともにお楽しみください。さて今回お話を伺ったのは東京大学の森川博之先生です。森川先生はユビキタスネットワーク研究の第一人者であります。今回森川先生にお話を伺ったのは総務省委託研究開発であるユビラプロジェクトについてです。このユビラプロジェクトはユビキタスネットワーキングを使った制御や管理技術の研究開発のプロジェクトです。森川先生が所属している東京大学をはじめ九州工業大学、株式会社 KDDI 研究所、日本電機株式会社、富士通株式会社、慶応技術大学、KDDI 株式会社、さまざまな企業や大学と産学連携し行っているプロジェクトです。はじめにこのユビラプロジェクトの5年間の概要について教えていただきました。
はい、今5年間ですね進めているプロジェクトはユビキタスネットワークに関するプロジェクトでございまして、それはですね、まあ、一言というのは非常に難しいわけなんですけれども、センサーみたいなものが張り巡らされたときにどういう新しい生活が生まれていくのかというのを実現するためのその基盤技術の開発を、8機関で進めてきたというものですね。あ、すみません、7機関でした。あ、間違い、はい、7機関です。あ、修正お願いします。7機関です。
さて、ユビラプロジェクトが始まり5年が経過いたしましたが、どのような成果が得られたのでしょうか。またこの成果が一般の生活に入り込んでくるまでにはどのような過程があるのでしょうか。
これはですね、実展開まで考えるとまだまだファーストステップですね。やっぱりこれから本当に実用化されて皆さんのところで使われるようにもなるまではまだ時間がかかる。今基盤技術が出来上がった段階だというふうにご理解いただければと思います。
さまざまな企業や大学がこのユビキタスネットワーキングを利用した研究開発を行ってきましたこのユビラプロジェクトですが、実用化できるプロジェクトは具体的にどのようなものなんでしょうか。
ですね、例えば東大で私どもがやってるのは、分かりやすいものとしては地震モニタリングというものがございまして、これは産学連携の一つのプロジェクトなんですけれども、鹿島建設とさんと一緒に今やっています。これはですね、部屋の中に加速度センサーを設置しまして、それで建物がどれだけ揺れるのかというのをですね、無線で情報を集めるというものですね。やっぱり技術がこう実生活に入り込んでいくまではすごい長い年月が必要となりますので、我々のスタンスとしてはまずはこれ秋葉原でやるという理由の一つでもあるんですけど、いかがわしいものをとにかくまずはやっていこうと。でその中で芽が出てきそうなものをピックアップして、芽が出てきそうなものがあれば次のステップに進んでいこうと。そこで重要なのはそういう先進的なユーザーがですね、面白いと思ってくれないとダメなので、だから先進的なユーザーが何が面白いと思ってくれるか、そこを見極めながらですね、次のステップに進んでいくというそういうスタンスでいます。
さてここからは秋葉原と森川研究所についてお話を伺いました。ここ秋葉原大ビルにも森川研究室の PR スペースが確保されていますが、秋葉原大ビルにあるこのスペースはどのような効果があったのでしょうか。
おかげさまでやっぱり秋葉原というのはですね、一つのブランドでもありますので、秋葉原でデモしているというのはお客さんがまずたくさん来る、いらしていただけるというところが一番大きいですね。あとはそれとともにですね、ユビキタスネットワークシンポジウムというものも秋葉原でやる理由は、そういう秋葉原に来られているその先進的なユーザー、そういった方々にぜひ見ていただきたいという趣旨が一つ大きいものとしてあります。
さて、森川研究室にはたくさんの外国人研究者の方がいらっしゃっていますが、将来はユビキタス社会の担い手として期待できるのでしょうか。
ですね、博士課程の学生に関しては多分全国的に外国人の割合は多いと思います。やっぱ博士になれば多分全体で、統計はちょっとわからないんですけど、おそらく半分以上は外国人だと思いますね。
それは理科系
が、工学系の博士は、それはですね、やっぱり日本人がまず博士にすること行かないというのが一つと、あと外国の人は逆に博士に行きたいというところで、博士は外国からのアプライが非常に多いですね。
産学連携という視点から見て、今回のユビラプロジェクトはどのように総括できるでしょうか。
ですね、これはいろいろな成果がまあ出てますけれども、一つ一つですね、やっぱりその先ほどお話ししたようにセカンドステップにつなげていくというのはですね、ちょっと地道にですね、実際に使ってもらえるフェーズまで少しずつ近づけていくという形にやっぱしていくのが次のステップかなというふうに今は思ってますね。
一組にはもうある意味では総務省さんのプロジェクトではなくという感じですかね。
そうですね、もちろん総務省がお金出してくれるってなったら断ることはないんですけど、そうじゃなければそれ以外のところでって形でやっていくと思いますね。
インタビューの最後に森川先生が描く将来のユビキタス社会の未来像について教えていただきました。
そうですね、やっぱりまずですね、秋葉の街をユビキタスにしようとすると、センサーみたいなですね、あとタグみたいなものを道路とか壁とかに全部まず埋め込みたいですね。埋め込んだ世界で何ができるのかと、でそのユーザーの行動パターンとかですね、どこのお店に行って何に注目したんだとか、お店の中でどういう行動をしたのかとか全部撮れるという世界をなんか前提条件にしてビデオを作りたいなと思いますね。
なんか個人情報は保護しつつみたいなところですかね。
そうなんです。その従いまして我々ですね、僕だけなのかもしれないんですけど、プライバシーゼロプロジェクトっていうのを名前だけは先行していて、でプライバシーの個人情報をやっぱ全て集める、これってちょっと誤解与える表現なんですけど、それでも世の中的にはそういう方向で進んでるような感じがしまして、で個人情報をとにかく集めた者勝ちみたいなんですね。集めた人たちはより良いサービスをユーザーに提供できるという流れに今乗ってる感じがするんですね。でこれはですから今で言うと、Google メールがまさにそうで、 G メール、もうプライバシー全部 Google に出してるわけですね。恐ろしいことなんですよ。皆さん平気で出してる、ほとんどの人はそれでも便利だから使ってる。だからあれと全く同じシナリオは実現できると楽しいなと思ってます。そういうのがですね、こう街で実現できると、これはもう世界初の画期的な街になるような感じがしますね。で将来はだからこう街中にもおそらくカメラがですね設置されて、今新宿とかにはかなり設置されてますけど、あれが至る所に多分設置されていくんでしょうね。でそうするとまたビッグブラザー的な世界にだんだんなってきて、独裁者が生まれるととんでもない世界が生じてしまう。そこのバランスは非常に難しいところですね。
森川先生、お忙しい中ありがとうございました。最近でこそ皆さんに耳なじみのある言葉となったユビキタスネットワーキングでも、まだまだ皆さんに浸透するには時間がかかります。ユビキタスネットワーキングの研究が研究に終わらず、皆さんの実社会に溶け込んでいけるよう、今後も秋葉テクノクラブをはじめ皆さんで応援していきます。今後のユビキタス社会に大きな期待を寄せながら、今回のレポートを締めさせていただきます。秋葉テクノクラブ産学連携レポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。